昨日、一昨日、ツイッターとか、いろいろ見てたら、第1回を配信したのが、去年の2月14日だったらしいんで。
ああ、そうなんだ。
うん。
ちょうど1周年。
ちょうど1周年で。
うん。
また、野枝さんがね。
まあ、ここ何回も出てますけど、
ね、まあ、もうほとんどレギュラーみたいな感じですけど。前回出てもらった時に、レビューをお願いしますっていうのを言っててね。その後どうでしたか？
いや、なんか、レビューが、その当時6個とかしかついてなかったんですけど、今51個になってて。うん、しかもなんか、リビルド FM から来ましたってみんな
書い
て
る。うん。みんなちゃんと書いてくれるんですね。
そうそう。あと星全部5個だったんで。
うん、100%。うん、
100%。
すごい。
いや、だからちょっとなんか本当に自分のアプリが星5個なのか、星5個くださいって言ったから5個なのかよくわかんないんだけど。まあでも非常にありがたい感じですね。で、やっぱり星5個いっぱいついてレビューが溜まるとダウンロード数も上がるみたいで。
うん、
うん。うん。まあちょこちょこダウンロードされてて。
それに乗るとなんかこう、ホットアプリみたいなところに乗るんですかね。
いや、多分それじゃなくて、単純に検索した時に、他のアプリと比較したときに、あ、なんかこれ星いっぱいついてるって言っとって、
うん。
うん、ダウンロードしてくれるとかじゃないかなと思うんですけど。
やっぱりみんなそこを参考にショットはするんですかね。
うん、多分そうだと思います。
うん。
いや、それでだから、こう、レビューしてもらうと星5個が全部ついて、あと結構アクティブユーザーがかなりいて、
うん。
あと、Google Analytics の数字ちょっと、あんまり、信用ならないんだけど、ただまあ一人当たりの平均セッション時間がこう38分っていう異常に長いアプリなんですよね。
それって1日単位ですか？
多分1日とかだと思う。なんか他の人のやつを見たら、だいたいこう結構疲れてるってアプリでも6分とかで、
うん、
あと僕が他に作ってるウェブアプリとかでも1分とかなんですよ、平均セッション時間って普通。38分って相当こう使われてるアプリなんです。
それって例えば、その中からクリックしてウェブビューでその先のアーティクルを読んでる時もカウントされるんですよね、
多分
ね。
そうそうそう。うん、多分そう。だからまあ、それこう熟読してるとかいう時間も含めてなんですけど、うん、
はい。
うん、で、それぐらいこうなんか、まあまあ使われてるアプリを、
うん、
去年実はマッシュアップアワードっていうやつに試しにね、送ってみたら、もう完全にスルーで予選落ちしたっていう話を昨日公表したんですけど。
うん
うん、まあね、うん。
まあ優勝しても、それでこう、いいアプリとして育つわけではないですからね。
まあね。そうなんですけど、なんかもうちょっとこう予選ぐらい通過するかなと思ったら、もう完全スルーで、うん、全く知らないうちに決勝も終わってたみたいな感じだったんで。まあ、粛々と作っていこうかなと思ってますけど。
うん。
はい。いや、非常にありがたい話で。
そうですね。
はい。でも逆にその、だから50件とかレビュー溜まっちゃったんで、
うん。
アップデートできなく
なった。また同じ話じゃないですか。
うん、そう。なんかね、1個ね、直さなきゃいけないバグがあって、うん、回線が不安定なところで立ち上げるとクラッシュしちゃうんですよ。
お
う。で、そこも原因分かってて、コードももうフィックスしてあるからリリースするだけなんですけど、そのなんか、レビュー、なんかこのバグ直すためにレビュー50個またゼロにリセットするの嫌だな、みたいな感じ。
いや、それはもう今回、今日とかに上げちゃって、
うん、
それでしたらまた今日とかから今度つけてくれる人がいるから、
はいはい、
早く上げた方がいいですよ。
けどあれなんですよね、これだからまた上げて、リリースされるまでに1週間かかるじゃないですか。
うん、
だから今日星5個くださいって言っても多分みんなのこう温度感が下がってるから上げた後にもう一回リビルド FM に呼んでもらってそこで出したんで星5個つけてくださいってやんなきゃいけないな。
だんだんこうねリテンションがさすがに毎回毎回つけるのもねあれだしね、
なんか難しい。
うん、まあ iOS アプリといえば
フラッピーバード、
フラッピーバードですよ。この間のねアプリ番組にも紹介しましたけど、
はい、
なおやさんはやってますか？
僕はこれちょうどなんかやろうと思ったらもう削除されちゃってたんです
ね。うん、盛り上がりについていけなかったですね。
ついていけなかった全然、うん。
なんかね今アプリインストール済みの iPhone とかが eBay で1000ドルぐらい売ってるらしい。うん、
すげえ。そんなに？
その発想がよくわかんないけど。
うん、
まあこれはそうですね。どっから話したい？この間もちょっと話したんですけど、本当すごいシンプルなゲームなんで。
うん、
まあ、ハマる人が多いのはわかるんですけど、 ちょっとなんか、まあ作者の人がこう消した理由はいろいろあるんだけど、まあちょっとあの記事がいっぱい出て、特に作者にフォーカスが当たった記事が何件か出たんですよね。あの、コタクとか、あとまあバージもちょっと紹介してたんですけど、まあ一人で作っててベトナムに住んでて、広告収入がおよそ推定で約1日5万ドル、
うん、
まあ月にするとまあ1億円ぐらいになっちゃうんだけど、みたいな感じでこう、すごくこの人に対してスポットライトが当たっちゃって、まあ個人のゲームデベロッパーとしてはそういうのはあんまり望んでないし、
うん、
やっぱりそうなってくると、あの、消した理由には本人はそのリーガルイシューって要は法律的な問題ではないっていうふうには言ってはいるんだけど、多分実際これだけこう注目されると、なんかパテントトロールっていうか、特許を持ってるか抵触するからみたいな感じで、ロースーツの、あの、訴訟の手紙が届いたりとか、そういうのが多分あったと思うんですよね。
なるほど。
だからそういう、なんだろう、あまり注目を得たくなくて、まあ自分のツイッターでも、あの、フラッピーバードはすごく気に入ってるゲームで大好きだったんだけど、なんか自分のこのシンプルライフをすごく、
うん、
あの、擁護されてしまったので、今はもうすごい大嫌いなゲームになってしまったっていうふ
う
に言ってて、
うんうん、
まあ、個人のね、デベロッパーがすごくこう、いいゲームを作ってもなんか嫉妬されて、なんかインターネットのこう、釣り師とか、そのクレームとかに巻き込まれるっていうのはすげえ悲しい感じだなと思ったんですけどね。
うん。炎上騒ぎですね。いわゆる日本で言うと。
そうそうそ
う。
う
ん。けどこの人また次なんか作るよって言ってましたよね。
うん、まあこの人は実はね、今アップストアにはフラピーバードを含めて3件アップロードしてて、他の2件はまだ消されてないんですけど。
ジャグリングなんだっけ。
そうそう、スーパーボールジャグリングっていう。う
ん、それもすげえ難しい。
そうそうそう。
なんだ、サッカーのなんだっけ、あのボールをこうリフト。
リフティングですね。
うん、リフティングをあのするだけのゲームなんですけど、
うん。
うん。初めてすぐゲームオーバーになっちゃうみたいな。
そうそうそう。
うん、
だからどっちも共通してるのは、そのゲームレベルっていう概念がないんですよね。
うんうんうん、
まあ、最初からあの同じレベルのものがずっと続いて、で、多分1回目はみんな0点で終わっちゃうんですよ。
そうで、プレイヤーの腕が上がっていくことによって、
そうそうそう。
もう長時間になっていくみたいなやつ。
そう、僕もラッピーバーでやった時、初日は30分ぐらい、その30分はいかないかな、でも15分ぐらいは1点も取れなかったですからね。
うんうん
でも慣れてくれて今は130いくつとか取って、この凄さは多分鍋さんには伝わってないと思うんですけど、
いや全く伝わって
ないでもゲームセンターで今のリーダーボードでは今僕1位になってて、ただね、あのね、作者が消しちゃったらリーダーボードがなんかまともに動かなくなっちゃって、
あー、多分なんかあるんですね、あのアカウントがっていうか、
そうそう、多分アップルの方で消されたゲームに対するリーダーボード更新がおかしくなるとか、いろいろ仕様が、バグがあるのかな。
まあバグというか、多分 iTunes コネクトのあれなんじゃないですかね。うん、あの向こう側にそういうこうストレージがあって、それが一緒に消えちゃうとかじゃないですか、
ね。そうそうそう。まあその辺あんまり考慮してないというか、うん、いう感じはしますよね。
なるほど。
で、でも面白かったのは、そのもう一個のスーパーボールジャグリングともう一個手裏剣なんちゃらっていうのあって、
うん、
そっちの方がゲーム性は結構複雑なんですよ。
うんうん、
なんか落ちてくるのをこうタイミングをよく叩くとか、場所も、うん、手裏剣とかだと叩く場所も重要だったりとかするんだけど、もうフラッピーバードってもうどんどんどんどんいらない要素を削っていって、ただタイミングとタップするだけっていう感じなんで、なんかもうシンプルな方が受けるっていう部分も iOS とかのゲームだとあるのかなとは思ったんだけど、
うんうん、というか宮川さんそういうゲーム好きですよね
そうなんだよね。
あ、そうだ。まあ、だから知らない人に言うと、大体宮川さんとこう、久しぶりに会うと、これ面白いよって言った iPhone のゲームを毎回紹介されて、前回があの、ドッツっていう。
ドッツね。うん。
なんて言うんですかね。まあ、パズドラみたいなゲームですよね。
そうだね。パズドラに似てるけど、うん、4個、サークルの輪を作っていって消すっていうゲームで。
うん、なんかそういうのいっぱい紹介されるんですけど、僕は逆なんかコンシューマーの Xbox とか、PC とかのゲーマーだから、
うん、
なんかそんなこう、始めるのに何の、あの、なんていうか、障壁もないゲームとかっていうのは、なんか逆に魅力を感じないっていうか。
そこの違いはあるんですよね。
そうそう。僕はなんかあの、すごい、そう、来月出るのがそのダークソウルっていうゲームなんですけど、
うん、
それの2が出て、それがもう今から心待ちにしてる。それなんかもう操作がむちゃくちゃ難しいんですよ。で、キャラクターをなんていうのかな、自分の思い通りに動かせるようになるまでに、こうなんか何日もかかるみたいなゲームなんですけどね。で、あのレベルとかもコツコツ上げていって、でクリアするまでにこうなんか何百回も死ぬみたいな、なんかそういうゲームなんですけど、うん、そういうのが好きなんで、なんか いや、なんか初めてすぐ遊べるよみたいなのと、いや別にそんなのみたいなありますよね。
でもフラッピーバードはちょっと、あの、いわゆるマゾゲーっていうジャンルには入ると思うんですよ。
まあ確かにね。
ただその何日も、そのやんなきゃいけないってことはなくて、まあ30分ぐらいやって、うん、おなんだこのクソゲーはと思ってるんだけど、だんだんできるようになってすごい気持ちよくなってくるっていうところが、うん、結構、まあゲームバランスないって言ったけど、うん、逆に言うともう最初から完全なゲームバランスになってるっていうか、
うんうん、
気がするんですよね。
うん、まあなんか昔のファミコンみたいな感じですよね。
そうそう。で、もう一個、あの今、US の有料アプリでは1位になってるスリーズっていうアプリがあるんですけど、
うん、
これもまあミニゲームみたいな感じで、その数字を1と2を足して3にして、3と3を足して6にしてみたいな感じでこう、4×4 のマスの中でこう、あの動かして、こうどんどん高い点を取っていくっていうゲームがあって、うん、これも割とシンプルで面白いんですけど、これは結構フラッピーバードとはすごい対極にあるようなゲームで、
うん、
まあゲーム性としてはすごいミニゲームという点では一緒なんだけど、結構まあよくできてるんですよ、すごく。で、多分フラッピーバードって本人も言ってるんですけど、3日で作ったって言ってたんですけど、
うん、
多分こっちのゲームはもう何ヶ月もかけて作ったんだろうなって、すごいディテールが細かいし、アニメーションもすごい、あの、しっかりしてるし。で、チームもクレジットを見たら4人ぐらいのチームで作ってるって書いてあったんで、うん。まあそういう対照的なゲームなんだけど、まあ同じようにヒットするっていうのが結構面白いなと思ったんですよね。うん。うん、
しかもこれあれですよね。で、フラッピーバードは、削除されたと思ったらなんかすごいこうオマージュ作品が
そうそうそう
すんごいたくさんあって
なんかフラッピージャムっていうあのハックコンテストみたいなまあオンラインでみんなで作ってこうオマージュっていうかなんていうんですか漫画で言うとこのトリビュートみたいな感じ
そうですね
アンソロジーって言うんだっけ日本語だとなんかさ例えばアニメとかの漫画の、うん、違う作者の人が書くやつあるじゃないですか
あああのあれっすね近めの人が、
そうそうそう。
ナルト書くみたいな。
そうそう、そういう感じの多分発想で、
うん、
あの、違う有名なミニゲームとかの作者、iOS とか Android のゲームの作者が、フラッピーバードにインスパイアされたゲームをみんなで作って、24時間で作ろうみたいなコンテストが先週あったみたいで、
うん、
ここに出てる、フラッピージャムで検索してもらってると思うんですけど、これが結構面白いですね。まあ、すんごい山ほどあるんだけど、ね。
そう、なんか、最初見たときに、まあなんか何個かそういうの真似たの作った人いるのかなぐらいだと思ったんですけど、スクロールしてもしても終わんないですよ。数がありすぎて。
そうそう。で、僕はまあ全部全然やってないですけど、まあ作者名からちょっと面白そうだなと思ったのは、マーベリックバードっていうやつですね。あとは、これは多分作者が、あの、スーパーヘキサゴンっていう、これも今有名な iOS のゲームで、あの、回転していくとこから自分のとこ、ボールをこう出していくって、ものすごい、酔うゲームなんですけど、
うん、
あともう一個はフラッピーバルトだったかな、あの、うん、カナバルトっていうもう昔からあるフラッシュのジャンプゲーのやつですね。
うん、
うん、まあ面白かったです。
ジャンプゲーってあれですかね、あのただジャンプするやつですよね。進んでいくやつを。
そうそうそう、あの、うん、左から右にこう強制スクロールでジャンプして、まあプラットフォームゲームのもう超単純版って感じ。
なんかフラッシュタグを見せたらいつからゲームを評価する番組だった
ゲーム番組いやでもさこういう僕もね昔はあのゲーマーっていうか、
うん、
あの小さい頃はやっぱりこの世代なんでやってたけど、うん、だんだんこうぬるゲーになっていくわけですよまあコンソール最後に買ったコンソールは PS2 とかの感じなんで、
うんうん、
だんだんこうぬるゲーになっていって、
うん、
でやっぱりねなんだろうまあ、すぐ始められるっていうのはもちろんなんですけど、やっぱそのソーシャル要素っていうのはやっぱり大きくて、
うん、
特にこのフラッピーバードみたいなマゾゲーの場合、
うん、
最初に5点とか取っただけですごい自慢したくなるんですよね。すごい簡単なゲームだとすぐ高い点取れて、で、なんかリーダーボードとか見るとみんなもう1万点とか取ってて、
うん、
なんか面白くないじゃないですか。
うんうん、
だけどフラッピーバードとか超マゾゲーだからみんな10点ぐらいでこう、並んでるところでいきなり30とか出るとすごい自慢したくなるっていう部分では自慢ビリティがめっちゃ高いんですよね。
これの1ヶ月置くとでもそのリーダーボードがもうなんかもう追いつけないみたいな数字になってて、うんうん、なんかその始まったばっかりの時が一番面白いっての
は確かにね、ちょっと賞味期限は短いですよね。
昔あのピオモリっていう iPhone の日本で流行ったなんかひよこを丼の上にこう乗っけてってあのジェンガみたいに崩れないようにどんどん乗っけていくっていうだけのゲームなんですけど、
うん、
それも似たような感じですごいマゾゲーで、で、なんか100匹を超えたらすごかったんですよ、その当時は。
お
その、記憶を100個乗せれたら。 なんだけど、その100個、素人目には100個載せるのすごい大変なんだけど、しばらく経ったらなんか300個とか載せる人とかが出てきて、もうそうなるとなんかもうね、芸術みたいな領域なんで面白くないですよね。
うん。
だから100個到達できるかみたいなのが面白かったんですけど。
うん、そう。まあなんか、結構ハマるとそうやってこうもうすごい時間の無駄になるわけですよ。
うん。
だからこのフラッピーバードも130点取るのに、まあ、うん、結構5分くらいかかるのかな、多分。まあそれでも短い方ではあると思うんだけど。で、そうやってこう、みんな、異常に無駄に時間を過ごしちゃうんで、この人は、人間にの、人類の進化にとって良くないっていう、崇高な理由で。
うん。って言ってましたけどね。うん。まあ、そんなこと言うのはそもそもゲーム作んなって話しか、なんないと思うんだけど。
本当だよね。
うん。あと、そういうこと考え始めるとゲームできないんで。
うん、うん、
うん。ゲームは思考停止をするための娯楽だっていう、こう。
そうね。でもそれ言うとやっぱりこう、何日もやらなきゃいけないコンシューマーゲームのすごい対策とかだとね、
うん、
まあそこによって得られるこう満足感とか、経験っていうのはもう他のミニゲームよりは大きいとはいえ、
うん、
ものすごいこう、時間を費やされるわけじゃないですか。
そうですね。ちょっとここの話どこまでいつまでしていいかって思うんですけど。いや僕ドラゴンクエスト10が今1300時間とかなんですよ。
うん。
1300時間でも大概なんですけど、コンシューマーのゲームだったらそれだけでこう20分くらいクリアできるんで、
うん、
それがなんか、いや自分も1700時間もやってすげえなと思ってたら、たまたまツイッター流れてたらドラクエ10なんか8000何百時間突破しましたっていうのが出て、で、あのゲームリリースされてまだ1年ちょっとなんですよね。で、8000何百時間やろうと思ったら、ほぼ毎日こう寝ずにずっとやってないとそんな時間いかないみたいな感じで、まあ、そこまで行くとさすがに、ってありますけど、
ね。それでプレイしないでこう、ただ繋いでただけでもカウントはされるんで。
どうなんすかね、わかんないけど。うん。まあ、ちょっとやめましょう、この話。
いや、でも本当はね、なんでこういう話をしたかっていう、まあ、繋がりのもう一個あって、なんかこういうミニゲームとかって本当は任天堂とかが、山ほど持ってるんじゃないかなって思うんですよ。
うん、
なんか、ワリオランド、
うんうん、
メイドインワリオだっけ、
うん、
なんか昔の上た Wii のゲームとかも、ミニゲームが100個ぐらい入ってるやつとかいっぱいあるじゃないですか。はい
は
い、
ありますね。
だこういうのとか本当は任天堂が、まあ、iOS でも Android でもいいし、あるいは Wii のそういうオンラインのゲームだけできるコンソールとかを出して、やればいいのになって僕はずっと思ってるんだけど、なんか Wii、任天堂はそういうのをやろうとしないんですよね。
ですね。かたくなに iOS プラットフォームにゲームは出さないって。
うん、
で、この間ついに何か出しますって言ったけど、それもこう、なんていうの、広告というか、
うん。
うん。宣伝材料みたいなアプリみたいな感じじゃないかって言われてて。
うん。
うん。
ま、要はマリオとかの商標を多分他のアプリにライセンスして、
うん、
みたいなことなのかなと思ったんだけど。
ポケモンとか、なんかそんな感じみたいです、うん。
ちょっとね。いや、一応この間プレイステーションビーターの TV ってやつが出てて、僕は一応それ買ったんですよ。
どうですか？
で、まあなんで買ったかっていうと、やっぱ僕、まあ、さっきも言ったみたいに PS3 とか4とかみたいな、ちょっとハードコアなスペックはまあいらないなっていうふうに思っていて、うん、で、PS4 ってめっちゃサイズ小さくて、ほとんど携帯、スマホぐらいの大きさしかないんですよね。
うん。
もともと PS ビーターにただ1人前ケーブルがついて、ワイヤレスコントローラーがペアリングできるって。それで PS ビーターのゲームと、PS1 とのアーカイブゲームとか全部できるっていう感じなんで、うんうん、なんかもう、これでいいじゃんっていう感じで買ったんですけど、
うん、
で、しかもですね、なんか PlayStation Plus っていう、なんかサブスクリプションのやつに入ると、まあ、月1000円ぐらいとか500円だとか調整ましたけど、
うんうん、
300個ぐらいの昔のアーカイブゲームが全部無料でできるんですよね。うん。だからまあ、いわゆる、これ伝わるかわかんないですけど、ネットフリックスモデルっていうか、要は、定額で支払って、うんうん、見放題、使い放題みたいな感じで。うんうん、だからそれがもう、これは、まさに欲しかったやつだなと思って、
うん、
やってるんですけど。
あれって HDMI でテレビにつないで、
うん、
解像度本当に HDMI で出るんですか？
ね、デフォルトは 720p なんで、フル HD じゃないんだけど、
うん、
まあゲームをやる分にはほとんど気づかないですね。今FF10 のやってるんだけど、ま
あ全然。HD 版？
そう、HD リマスター。多分まあやっぱり PS3 でやった方が全然綺麗だとは思うけど、まあ僕の目にはほとんど違いがわからないというか、
うん、
問題ないように見えるかな。
うんうん、
やっぱり今ね、ほとんどオンラゲームがオンラインで買えるので。
そうですね。
うん。あんまりこう、リージョンロックとかも、多分任天堂はもっと厳しいと思うんだけど、ソニーは、うん、まあいい感じにやってねって感じだと思うんで、
うん、
一応日本のクレジットカード持ってればアメリカからでも買えたので、
うん、
まあまあ良かったですね、
うん、 まあね、でもこうやっぱりヘビーゲーマーとしてはこうそういう一世代前のゲームとかに関心が回らなくて、どうしてもこう最新テクノロジーを駆使したこう一番いいやつを遊びたいっていうのがあるからね。なんか、
そう
そう、 FF10HD とか言ってもいやまあ別になっていいかな早く15出ないかなとか、なんかそういう感じですよね。
うん、いやまあそういうそれが良くて、なんだろう、レトロゲームが良くても新しいのは作んなくていいよとはいう話ではなくて、
うん、
多分新しいゲームについていけない人っていると思うんですよ。うんうんうん、で、まあ僕とかも、まあ多分そうで、あとはついていけないというか、多分やればできるんだけど、そこに投資するための、なんか、あれが、踏ん切りがつかないっていう、まあこの間もこの話しましたけど、だともう安心して、なんか1日に1時間ぐらいできるゲームで100円とか200円とかだったら喜んで払うっていう層はいっぱいいると思うんで、
うん。
って感じですね。
まあそうですね。
じゃあ、ゲームの話毎回してます
から必ず僕が出るとゲームの話
そうそうそう、
リモートの話ですかね。
リモートの話しましょうかね。うん、全然話変わりますけど、う
ん、まあちゃんとエンジニアリングの話しないと
37 Signals、先週名前がベースキャンプに変わっちゃいましたけどのジェイソン・フリードルと DHH が書いた本のリモートっていう本があってですね、まあ、彼ら最初にリワークっていう本を何年か前に出したんですけど、まあ、その続編というか、実践編みたいな感じで、いかに、リモート環境で働くチームを作るかっていう感じでですね、日本語版のタイトルが、強いチームはオフィスを捨てる。
うん。
37シグナルズが考える働き方革命。
めっちゃ自己啓発本。しかも帯が、僕捨てちゃったんですけど、帯がもっとなんか、なんていうの
か。あったあった。これ Amazon に行くと、
うん、
帯が出てますね、
うん。
オフィスは非効率、通勤はただの苦痛。
そうそう。
世界は狭く、市場は広い。もっと外に目を向けよう。
そうそう。
なんかね、
で実際僕これか、あの本屋で、もう、あの、平積みになってるとこ見たんですけど、隣にあるのが本当にあの自己啓発本。ちょっとなんか、いや、そういう本じゃないんだけどなと思いながら見てたんですけどね。
うん。僕もこれまあ英語版で出た時に読んだんですけど、僕自身あのリモートで働いてるんで、なんか前半の 40% ぐらいは、なんか、いや、それ知ってるからなみたいな感じで、ちょっと、あの、説教臭い本だなと思ったんですけど、なんかね、サディ・セム・シグナルズの本って基本的にちょっと説教臭い雰囲気があるんですよ。なんか俺たちはこれでやってて、なんかお前らがやってるのは古いぞみたいな感じで。
そう、ちょっとポジショントークが、
そうなんですよね。
こう、行き過ぎてる感がちょっと。
ちょっとなんか、イラッとすることがたまにあるんだけど。
そう、あるあるある。そりゃさ、なんか、お前らのビジネスはそれでうまくいってんだろうみたいなのを、つい言いたくなる、こう、ツッコミビリティが高いんですよね。
そうなんだよね。まあ、そこは逆に煽ってんのかもしれない。うん、
まあ、それはさておき。
うん、
まあ、でも、全体的には結構面白い本ですよ。
そうですね。僕自身が、まあ、リモートでやってるんだけど、直屋さんは今は、
どうなんでしょう。僕は、あの、改善プラットフォームって会社、じゃないですか、AB テストを作ってる。最近あそこの会社に結構時間使ってあの仕事一緒にやらせてもらってるんですけど、
うん、
あそこが結構リモート、まあ完全じゃないんですけど、リモートでもいいっていう感じで、
うん、
あの、オフィスに行きたい時は行けばいいし、家でやりたい時は家でやればっていう感じなんですよ。だからまあ結構リモートワークで、昨日も朝からあの、ハングアウトでミーティングして、
はい、
みたいな感じだったんですよね。
うん、リモートでやることのメリットってまあいろいろあると思うんですけど、
うん、今みたいにね、だから雪がとかなると。
そうそうそう。
うん。すごいいいっていうのはありますよね。
まあ多分日本だとそういうリモートに対して抵抗がある会社って多いと思うんですけど、
うん、
ただまあちょっと変わったかもしれないのはやっぱ3年前の、
311ね。
うん。東日本大震災とかの時は、
うん、
もうそもそも交通機関がまひとかしている状態だったし、もうリモートで働かざるを得ないっていう状況になっていて、うん、で、それでやってみてなんだリモートでもできるじゃんっていうことを気づくっていうケースも
ありそうですね。まあ、あの時、まあ、あんまり言うとちょっと不謹慎な話だとかになっちゃうんで、あれだけど。
うん、
まあ、だから非常事態だと、なんていうのかな。普段、こう、制約だと思ってたことが全部こう、突破られて、意外とやれるっていうのが、いろんなことが分かったみたいなの
ありまし
た
から、ね。多分リモートの本にも、あの、うん、そういうことで、まあ、リスクを分散するっていうか、その、ディザスターレディーっていうふうに書かれてたんですけど、うん、まあ、災害とかがあった時に、いろんな別のエリアにいる人が、そういう制約を受けずに、仕事を、あの、引き継いだりできるし、うん、 まあそういう分散してることのメリットっていう、やっぱりそういやデータセンターのサーバーとかを複数のリージョンに置くっていうのと全く同じ発想で、うん、うん、まあオフィスとかも分散しておいた方がリスクは少ないよねっていう、まあ言われてみれば当然の考え方なんですけど。
そうです。
うん、
で僕、だから、ついこの間海外いたんですけど、
うん、
そういう時に、だから、リモートだから、旅行に行ってるから、ミーティング出れないとかなくて、うん、まあ、別に旅行中も一日中ずっと観光してるわけじゃないんで、
うん、
ホテルに行って暇の時にこう、ミーティングにつないで、仕事したいとかってできて、
うん、はい、
まあ、結構柔軟でいいなとは思ったりも。
そうですね。
うん。
で、僕の場合は、今一応基本フルタイムリモートなんですよね。うん、まあ今、今日とか来週とかは日本にいて、日本のチームと直接会ってするんですけど、うん、まあ、フルタイムリモートだとそれはそれで、まあ、良いところももちろんあるし、難しいところもあって、
うん、
まあ、何が難しいかっていうと、基本的にやっぱりセルフコントロールっていうか自分で、その、何時から何時までお仕事するかっていうのをコントロールするのが、
うん、
その、すごい自分に制約を課せる人だったらいいんですけど、
うん、
自分に甘い人だったり、むしろ逆に厳しい人だったりすると、うん、まあ、サボってしまうっていうのが一つあるし、逆にそのオーバーワークしてしまうっていうのもあるんですよね。うん、要はどこ行っても仕事できるから、うん、朝起きたらすぐベッドから出て、なんだろう、3歩歩いたら自分のデスクがあって、
うん、
で、寝る直前5分前まで仕事してるみたいなことが、やろうともができるんで、
うん、
自分のパーソナルライフがすごくこう、侵食されるというか、
あ、そうそう。
そういうパターンもあるんですよね。
だからなんか本には書いてたのは、その、サボることよりも、働きすぎることに注意した方がいいっていうのが書いてあって、うん、でも僕もそれはちょっと同感なところがあって、時々こう休みの日とかに、なんか気が乗ってこう午前中にちょっと片付いてない仕事片付けるとか言って始めて、
うん、
気づいたら夜中の2時になってる時とかあるんですよね。
あるある。
うん。で、なんか、で、そうすると次の週なんか疲れ溜まってるみたいな時があって、
うん。
うん。だからまあ、そういうコントロールが難しいっていうのは本当そうですよね。
そうですね。特に僕の場合はさらにそれに加えてタイムゾーンの違いもあって、
うんうん、
で、だいたい僕が、夕方の4時とかに日本が10時とか9時とかになるんで、こう、普段の9時5時のもし生活をしていたとしたら終わる直前に日本が始まるって感じになって、いつまでもこう終われないとか、
うん、
あるいは日本の方から来るフィードバックに、やっぱりできる限り早く対応したいってやってると2時3時まで、夜中の2時3時までになっちゃうっていうこともあるんですよね。だから、まあ僕の場合今は、午前中は自分のことをやるようにして、で、家で自分のことをやるようにして、で、昼出て外を食べに行くのと、合わせて、午後は、カフェとかコワーキングスペースに行って、まあ6時、7時ぐらいまで仕事をするっていう感じにしてるんですけど、
うん、
やっぱりそういうパターンを作るのは結構大事。まあルーチンっていうかね。そ
うですね。うん、習慣にするっていうのが、重要ですね。
うん。
僕、だから、グリーンやめて、しばらくだから一人で自由な時間ができて、やめてすぐはなんかもうすごい意識が高まってるから、
うん、
よしついに俺も会社員辞めたし何でもできるぞみたいなね。で、起業でもしようかなぐらいのこと思ってたんですよ、
うん、
でも3日ぐらいでなんか気づいたら夕方起きるみたいな感じになって、そうこうしてるうちにディアブロ3が発売されてなんか本当はプログラミングするために Mac 立ち上げたのに、気づいたらこうディアブロ3潜ってて全キャラレベル60になってるとかそういうことになっちゃって、まあ非常に良くなかったんですけど、で、結局それをどういう風にして解消したかって言ったら、まあやっぱりそういう習慣なんですよね。
うん、
うん、だからもう時間決めて、毎日この時間はこうなんか外に出るとか、うん、で、それを習慣づけるまでは結構大変だったですね。
あと、まあこれは細かいチップスかもしれないですけど、僕はChrome のプロファイルを2個作ってて、
うん、
仕事用と個人用。
あ、
で、まあこれは技術的に重要というか、大事なこともあって、
うん、
要は Gmail のアカウントとか違うアカウントだったりするし、
うんうん、
あとその、なんだろう、山とかみたいな、その、ログインが必要なページとかで、自分のアカウントと、その仕事のアカウントの中混じっちゃうとすごい、
うん、
困るので、まあ、基本的にプロファイルを開けたいっていうのが、まあ、前提としてはあるんだけど、まあ、もうブラウザ自体を2個立ち上げてるようなイメージですよね。
うんうん、
で、しかも、MacBook でスペーシーズっていうのかな、今はスペーシーズって言わないのかな、スクリーンを分けて、
うん、
仕事用のそのウィンドウ、チャットとかターミナルとか、ブラウザーはそっちに、やって、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかは、メインというか、その、個人用のスペースに表示するっていうふうに、やってるんですよね。
そっか、プロファイル2つに分けたらいいんですね。
うん、Chrome のプロファイル機能は、まあ、あまり、こう、完全であるとは言い難いんですけど、
あ、そうなんですよね。
機能としては分かれて全然いいんだけど、Chrome 自体のインスタンスは1個なんで、最後に開いたブラウザー、 で、例えば別のアプリに、例えば RC に行って URL クリックすると、そっちで開いてほしくないんだけどみたいなのがあって。
あ、そうか。あとあれですよね。あの、コマンドキーを押すと全部まとめて
終わっちゃうとか。そうそうそう。うん、まとめて終わっちゃうから。まあ、それ細かい話なんだけど、それは、あの、まあ、ちょっとイラッとすることもあるけど、まあ、全体的にはうまく動いてますね。
僕は、あの、あれを入れてんですよ。なんだっけな。拡張で、あの、任意の URL をこう、ブロックする。
お
う。拡張を入れていて、それでツイッターとフェイスブックとブックマークをこう、あの、行、その、なんてい うか、朝9時から8時かな、はい、の間は見れないんじゃなくて、10分以上見るとその日は見れなくなるみたいな、なんかそういう制御ができる Chrome 拡張があってですね。うん。それを入れて、あの、そういうこう、朝起きていきなりこう、ハテブ見始めて、気づいたら昼になってるみたいな、こう、防止するようにしてるんですけど。ステイフォーカストってやつですね。
うん。あとは、多分似たようなアプリだと思うんですけど、その自分が1日のうち何時間をツイッターとフェイスブックに費やしてるかっていうのをトラックするアプリもあるよね。
そうそうそう、うん、あるある、うん。そういうのを入れたりとかして、こう、うん、自分で自分を制御するみたいなのを、
ね。まあ、そうね、そう。テクノロジーの力を使って、あの、できるところはやった方がいいよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、もう、ツイッターとかはもう完全に僕はエコフォンとかを、もうコマンド Q で落として、
うん、
っていうふうにやってるけど。
うん。
でもどうしてもまあ見ちゃうんですよね、結局。
うん、見ちゃう。なんか。もうしょうがないです、これは、
うん。確かに。まあでもリモートでできることと、まあ、実際に会ってやる方がいいことってあると思うんで、
うん、
まあ僕の場合は年に4、5回は日本に来てチームと、まあ合宿みたいなことをやることもあるし、まあオフィスで、あの、進捗をガーッと一気にやるみたいなこともあるし、
うん、
まあ一緒にいないとできないわけではないと思うんだけど、やっぱり効率、っていうのもあるし、なんかこう、意識の共有っていうのかな。
うん。
まあそういうのは、やっぱ一緒にいた方ができることっていうのは多いんですけどね。
いや、それでだから、このリモートの本も、だから基本はこう、オフィスいらないとか、
うん、
リモートワーク最高みたいな感じなんですけど、実は読んでいくと、実際に会うのも大事だよねみたいなことが書いてあって、
うん。
うん。だから、完全にそのなんていうのかな、リモート 100% がいいわけじゃないっていうのは彼らも認めていて、で、GitHub の人もやっぱ同じこと言ってるんですよね、
はい。
GitHub って結構リモートワークしてるっていうのは有名なんですけど、まああそこもその、年に1回かな、全世界から社員を集めてこう、しかも家族を連れてきていいみたいな感じで、
はい、
で、旅費全部出すから、ヘッドクォーターに来いって言ってて、
うん、
でそこに集まるみたいなことやってるらしいんですよね。
まあ特に、そうやって全体が集まるっていうのももちろん重要だし、あと新しく入った人が、まあ、リモートで働くってなった時に、
うんうん、
じゃあいきなりリモートで今日からやりますって言っても、まあ、会ったことも、まあ、最初に面接でちょっと会ってるかもしれないけど、うん、なかなか難しいところもあって、やっぱり最初1週間ぐらい、こう、オンサイトで、まあ、チームビルディングみたいなのをした後、じゃあこれからリモートでもやっていけるよね、みたいな感じで、やるっていう、
うん、
まあ、プロセスっていうかな、そういうのも、
いや、あると思います。うん。あと結構ほら、入社して直後って、
うん。
なんか、それこそ最近ボクセンとか使ってるけど、いや、ボクセン入れたんだけど、あそこがエラーになっちゃってみたいなのがあって、うん、
あるある。
そういうのいちいち、こうなんかリモートでやってると、全然返事がこう来なくて、
うん、
イライラみたいな、
ね。そうなんですよ。それで僕今ね、あの、Mac を買い替えたいんだけど、
うん、
買うとリモートでセットアップするのに、まあちょっと1日ちょいかかるなと思って、なんかすごい二の足を踏んでしまうみたいなことあるんで、そうそう、うん、やっぱ、そうだったらもう日本とかで買って、もうこっちで完全にセットアップして戻るとかいう方が全然効率はいいんだよね。
そうそうそう。なんかそういう細かいところでつまぎつきやすいみたいな、軌道に乗るまでみたいな時間がね、やっぱあるんで、うん、そういうとこは実際にオフィスがあった方がいいみたいなのありますよね。
うん。あとはその、まあリモートでやった時に、まあ情報共有とかっていうのはそのなんかウィキがあるよとかブログがあるよとか、
うんうん、
まあ GitHub とか HipChat とか、まあ何でもこうツールはいっぱいあるんだけど、
うん、
まあ昨日かな、まめさんが入ってたのは、うん、まあ、情報を共有するというよりは、感情の共有なんだなっていうことが分かったっていう。これはどういう話ですか？
これはね、昨日他の会社の人と、うん、まあ、最近僕そういう情報共有みたいなのが興味関心が強いんで、何使ってんのって言ったら、やっぱコンフレンス使ってるって言ってたんですよね。あの、アトラシアンの。
はい。
使ったことあります？コンフレンス。
ちょっとだけかな。ジラーとかに。
あ、そうそう。まあ、ウィキですよ。ウィキです、ウィキ。ほぼウィキ。はい、うん。で、ちょっと見せてもらったら、まあやっぱりその仕様とか、あとプロジェクトのサマリーとか、なんかそういうのはすごい綺麗にまとまってて良かったんだけど、なんか、あれなんですよね。僕がそこで言いたかったのは、その、そういうこう、プロジェクトの仕様とかじゃなくて、なんかこういうコードを書いたんだけどかっこよくねとか、なんか、いや、なんかあの障害結構やばかったんだけどさ、みたいな、そういうこう、感情っていうんですかね。どうやって伝えるかっていうことを話したんだけど、
はい、
やっぱりその人たちはこう、そういうことをしたことがないから、
うん、
だから、ピンと来てないみたいなんですよね。で、僕は最近その、キータっていう会社が使ってる、キータチームっていうのを使って、
はい、
それをその、改善のみんなとかと、やり取りをするようにして、すごい良くなってるんですけど、やっぱその成功体験がない人に、その、情報共有っていう文脈で話しても、いや、このコンフルエンスで全部できてますよ、みたいな感じになっちゃって、
うん。
うん、だからなんか、いや、そこじゃないなと思って、なんか情報共有って言葉が悪いってちょっと思ったんですけど、
はい。
うん。共感とか感情とか。
そうだね。クックパッドのね、社内ブログもあるんだけど、うん、それは面白いのは、なんか、like ボタンがあるんですよ。
うんうんうん、
で、like ボタンを押すと自分の、顔と名前が出てきて、
うん、
で、だから、こう、自分の書いた記事に、まあ、コメントをつけてくれれば一番早いんだけど、コメントを書くまでもなく、なんか、いいねっていうのがずらっと並ぶと、
うん、
まあ、なんか欲が満たされるみたいな。
そうそう、承認欲求ですよね。そう。でも案外結構ね、そう、それで、まあ、ただ、セカンドライフさん、それこそ、その、クックパッドのその、社内ブログ作った、うん、まあ、この間 CTO になったと思うんですけど、彼が、うん、書いてたのは、そういう僕みたいなことを言ってる人たちって、そういう成功体験があるから、それがないとすごい不安に感じるから、そういうことをもっとやった方がいいって、ネット上でもどんどんアピールしてるんだけど、
うん、
実際そういうことは全然やらないで業務回してる人たちもいるから、本当にそれが必要なのかって、客観性がないというか、わかんないとこもあるよねってことは彼は書いてて、
うん、
うん、まあ自分で作った側でいてそういう冷静な一面も持ってるって話だと思うんだけど、
はいはい、
まあ、確かになとはあったんだけど、僕としては感覚としてはやっぱあった方がいいなっていうのはすごい思うんです。
うん、
うん、で特になんかウィキとかだとなんていうの、URL 一本貼って、
うん、
いやなんかこういうやり方の方が良くないみたいな会話がなかなかやっぱしづらいんですよね。
あ、フローにならないというか、
そうそう、
どんどんストックしていくからね。
うん、でリモートワークしてると結構そういうのがたくさん出てきて、
うん、
やっぱりリモートワークってその実際にオフィスで働くよりずっとこうなんか道具とかに依存するから、道具の使い方一つがこうなんかちょっとミスマッチがあるだけでみんながすごいストレス感じるみたいなのが起こりやすいじゃないですか。
うん、
例えばその朝のそのリモートでミーティングしてるときになんかスカイプの音量の設定一個間違ってるだけで、
うん、
なんかちゃんと聞こえてなくて、いや聞こえないんですけどとか言って、もっと大きく喋ってくださいとか言って、なんか喋ってる方がそれで横やり入れてイライラみたいなね。
あるある。
で、実はなんかマイクの設定1個変えるだけだったみたいな。
うんうん、
そういうのはマイクの設定1本変えればいいよっていうのをどうにかして伝えればいいだけなんだけど、
うん、
なんかそういうのが普段の業務の中でなかなか伝わんなくて、みたいなことが結構あるから、
うん、
いかにそういうこう思ってることとかをこう吐き出しやすいようにするかっていうのはすごい重要だと思って。ですよね、リモートワークには、
うんうん、そういうのはフリクションというか障壁をどんどんなくしていけることにはすごく重要だし、あと結構ツールが、まあ、文化を作るっていうか、そのツールにがこうエンフォースするっていうのは何ていうのかな、うん、ツールがこういう使い方をしてほしいっていう理想的な使い方ってあると思うんですよね。
ああ、そうそうそうそう、
うん、そういうふうにちゃんと使っていくとうまく回るんだけど、なんかツールを自分たちの使いたいように無理やり使っていくとすごくフラストレーションが溜まったりとか。
ああ、そう、まさにね、その話を起動してて、うん、要はコンフルエンス使ってる人たちに、でもコンフルだとこういう会話できないじゃないですかっていうと、いやでもコンフルあの機能こうやってカスタマイズはこういうふうにすればできますよって言うんだけど、いやそうじゃないんだよみたいなそのツールが自然に求めてるユースケースってあるじゃないですか、
うん、
それにみんなが乗っかるって形にならないと、そもそもなんかエンジニアっぽいっていうか、その、うん、こうやればできるようじゃなくて、
確かにね、
うん、だからこうやればできるようでできるんだったら別にそのツイッターなんてのは存在する必要がなかったと、
うん、
こんなも同じようなことはブログでもできたんだけど、
はいはい、
でも140文字でタイムラインで並んでるっていうのがあったからみんながこうつぶやくになったみたいなあるじゃないですか、
うん、
そういうこう道具をねちゃんとセットアップしてあげるとか、
うん、
そういう使い方をするってのはすげえ重要だなと思ったんですよね。
そうね、なんかこのトラビス CI、うんという、CI ツールの会社のブログに、まあ、リモートの本の、まあ、追加みたいな感じの記事が載ってるんですけど、
うん、
まあ、このチームもリモートでずっとやっていて、なんか結局、ここも、長いポストなんだけど、一番なんか最後に重要なのは絵文字が重要だっていう話。
あ、そうそう、絵文字ね、めっちゃ重要っすよ。
絵文字とか、あとアニメーション GIF ね。
うん、LGTME です、ね。
そうそうそう。
そうそう。
やっぱ、言葉だけだとすごく伝わらない部分ってやっぱあって、じゃあ毎日ビデオチャットとかすればいいかっていうと、そうでもない。
うんうん、
わけなので、なんかそれを、まあ、中間というか、として絵文字で、まあやっぱ GitHub のプルリクエストとか全部こう、うん、コロンプラスワンとかね、あといろいろ、
あるある。
あるんですよね。
うん。なんかね、エモティコンチートシートっていうページが300ブックマークぐらいされてたけど、結構いろいろありますよね。
あるんですよね。そこがすごくこう、うん、まあ感情音声とかほど、 ダイレクトに伝えられないかもしれないけど、
うん、
まあ、すごく言葉を補完する意味ではいいなっていうのありますよね。
こういう議論していくとね、やっぱ絵文字の発明は偉大だったっていうなんかドコモの話になりますけど、うん、まあ、それはともかくして、で、そうそう、だからそれで道具、
うん、
あの情報系の道具どうすんだみたいなので、まあだからリモートの本見ると、この人たちはベースキャンプ自分たちで作ってるから当然それを使いこなしましょうって話なんだけど、
うん、
この間あの GitHub の人に会ったんですよ、
はい、
あのダイスさんに、
ダイスね、
うん、宮川さんの元同僚
ですね、元同僚ですね、
あの最近 GitHub に入った人で、うん、こういうのを GitHub 使ってんだよって見せてもらったのが、なんか GitHub チームっていうツールで、
はい、
あの GitHub のチームの人たちがあの外に公開してなくて自分たちのために作ってる共有ツールみたいなのがあるんですよね。でその時ダイスさん持ったのは iOS のネイティブアプリで、
うん、
で見たらなんていうのかな、そういうこう社員のステータスとか、あとなんかちょろっとしか見てないから正確だったかどうかわかんないんですけど、うん、いつ何があの本番にリリースされたみたいな、そのデプロイのこうログっていうんですかね、
はい、
いうのとか、うん、まあ、あとそういうその技術ドキュメントとか、
うん、
あと面白かったのは、あの会社その全世界に社員がいるから、あの今誰がどこの国にいるっていうのが地図でこう分かるみたいな、
はいはい、
うん、そういうのがこうまとまったあの道具みたいなのを見せてもらってすごい良かったんですよね、
う
ん、
そう、僕もねこの間 GitHub の新しい本社の人と遊びに行ったんだけど、
うん、
中にもね、あのサーモスタット、ラズベリーパイみたいなもので、
うん、
あの温度、
うん、
オフィスのフロアの温度を見て、よそどこに誰が座ってるかっていうのが、まあ、誰が生まれば分かんないかな、
うん、
どの辺にこう、人がいるかってヒートマップみたいなのがあって、それを社内から見れるようになってるんですよね、
うん、
だからそのいちいちこう移動してあの席空いてるかなって見なくてもいいし、外からこう今社内はどういう感じで仕事をしてるかっていうのがこう、まあ、なんとなく分かるみたいなので、そういうビジュアライズとかもすごくしやすいようになってるんですよ、やっぱ GitHub がでも強調してたのは、あの誰もがあのリモートで働くことができるっていうのは結構重要で、
うん、
そのこの人たちはちょっと他の国にいるからリモート OK ねとかじゃなくて、もうサンフランシスコに住んでてもリモート、要は家からとかカフェからわざわざオフィスに来なくてもいいし、そういうふうにすることで、あのなんていうか差が、情報共有とかその感情共有とかの話で言うと差があんまりつかないようにしてるっていう、
ああそう、そこすげえ大事で、
うん、
やっぱりあの逆になんか改善はオフィスに行ってもいいし行かなくてもいいっていうのと、あとやっぱりリモートワークはエンジニアはすごいするんだけど、うん、まあ、営業の人とかはやっぱりこうオフィスでやっぱやるんですよね、
うん、
そうするとなんか口頭で意思決定しちゃったことみたいなのがテキストで残ってなくて、
はい、
でリモートでやってる人は全然知らないところでこうなんかすげえ大事なワークフローの変更があったみたいなのが過去に何回かあって、
うん、
でその度にこうリモートの人から、いやそういうのちゃんと共有してるみたいな話によくなってたんですよ、
うん、
うん、でまあだいぶそれは改善されてきてるんだけど、まあでもなんかそういうだからこう、なんていうか情報差とかがいかにこう作らないかみたいなのがすごい重要で、
うん、
でその時に単純にそのねビジネス上の問題でその意思決定を知らなかったっていうだけだったら後から共有してもらえば OK っていう感じなんだけど、もうなんかやってる本人たちはその感情の差がちょっと生まれちゃって、
うん、
なんかねそのオフィスにいない人たちを無視して決められたみたいな、なんか疎外感を感じちゃうんですよ、うん、すごくこう、うん。それがとにかくこう、チームワークに対してこう、マイナス要因をもたらすみたいなと思って
ます、うん。あとその、まあ逆パターンとしては、その、あの、普段リモートが原則禁止みたいな会社で、
うん、
でもこの人はちょっと今、あの、家族の事情とかで、あの、うん、リモート OK にしてますみたいな感じだと、なんとなくこう、あの、差が生まれてしまうというか、うん、このリモートをしてない人からリモートの人に、リモートをしてる人に対してなんかあいつはズリーみたいななったりすることもあるんで、ね、うん、まあそういうのが、うん、まあ特殊扱いみたいになっちゃうとちょっとクラスの差が生まれちゃうんで、
そうですね、
うん、
あこれは本にもやるなら 全員でやれって書いてて、
うん、
うん、なんか一部の人だけでやっても絶対うまくいかないっては書いてましたけど、
そうそうそう、
うん、いやそれでちょっと GitHub の話戻って、その GitHub チームっていうのは実はその How GitHub Works ってあのザック、なんだっけ、うん、
ホルマンね。
うん。あの人が、プレゼンした、すごい有名なプレゼンがあるんだけど、うん、まあ、そこに、さっき見てたらスクリーンショットがちょろっと載ってて、
はい。
なんで、どういう道具か見てみたいなって人は、そのスクショをちょっと見てもらうといいんですけど、うん、うん。非常にいい感じで。で、その時に GitHub の人に聞いて面白かったのは、GitHub の中にはそういう、こう、道具を作ったりとか、なんか、社内の情報共有を、こう、なんていうの、ミッションにしてる専門の部隊がいるんです、らしいんですよね。
うん。
要するにその、普通の会社だと、そういう情報共有とか、 ウィキセットアップするとかっていうのってなんか上司室の人が片手間でやってたりとか、はい、あるいはそのエンジニアチームでやる気のある人が、
うん、
普段の業務 の, 横で余裕ある時にやってるみたいな感じが多いと思うんですけど、会社それ自体をこう仕事にしてる人が結構いるって言ってて、
うんうん、
であとやっぱその全世界でやってるから、その動画でなんていうのかな、メッセージを録画してみんなで共有するみたいなこともやるらしいんですけど、
うん、
なんかその動画撮影の専門チームがいるって言ってましたね、
うん、
そのぐらいこう会社でコスト使ってそういうことやってるんだっていうのを聞いて、ああまあそのぐらいやんないと確かにこういう道具作れないよなと思いながら聞いてたんですけど、
う
ん、
そう、この間新しいオフィス行った時も、
うん、
広い多分100人ちょいぐらい入る部屋があって、うん、そこに常に常時ビデオフィードみたいなのがこう後ろにカメラが設定してあって、
うん、
だから普段その本社にいるのは多分何十人って世界なんだけど、もうオフィス全体にはもう何百人入れるような空間をもう持っていて、でもそれを普通の会社だったらもう500人の入る会社やるんだから全員ここ来いみたいな感じになっちゃうんだけど、そうじゃなくて、まあそういうのを用意しておきつつ、でも、リモートでやりたい人はリモートでっていうふうに、なんか、わざわざオフィスを買ったからもったいないみたいな、そういう考え方は全くないんで、まあ、そこはいいなと思いましたね。
そうそう。
うん、
真似したいんですよね。でもこうやっぱ情報共有だけやる、なんていうの、売り上げを上げるとかにほとんどこう直接関与できない中間チームみたいなの、
うん、
で世の中にまだあんまり存在してないチームみたいなのを会社の中で作りたいっていう話は、
うん、
なかなかやっぱ会社の中で合意を取るのが難しいんで、
うん、
なんとかでもそこをフォーカスしたいなっていうのは結構思いましたけどね、うん、
まあ、まあ GitHub 自体がブートストラップで自分らで資本でやってた時にはそういうのは多分できなかったと思うけど、
うん、
まあすごい大きい投資とかを受けて、キャッシュフローとかに、こう、割と余裕が出てきた部分もあって、そういうのをやりたいっていうことなんだろうなとも想像するんだけどね。
うん、それもありますね。うん、いや、なんか、結局そう、だから、この、37シニアルでもそうだし、GitHub もそうだけど、
うん、
まあ、なんだかんだ言って、やっぱ儲かってるってのはすごい重要で、
うん。
うん、やっぱり会社がなんか火の車になってて赤字かもとか言ってる時に、
うん、
そんななんか余裕のある、いや、リモートでやってきゃいいんだよみたいなことを、
うん。
言い続けられるかっていうと、やっぱりね、切羽詰まってくると大会系みたいになっちゃうんで。
確かにそれはあって、うん、誰だったか忘れましたけど、なんかスタートアップモードでその1ヶ月とかでこうハッカソンに向けてこう作りたいみたいな時にリモートだとちょっとその温度差みたいなのを吸収できなくなってしまうので、うん、そういう場合はもう絶対同じ場所でやった方がいいみたいなこと言ってる人がいて、うん、まあそういう場合もあるよなと思いましたけど。
そうそう。で、アジャイル開発っていうか、スクラムの文脈の中で、
うん、
なんかまあ、プラクティスの一つに、こう、全員同席ってあるじゃないですか。
うん。
うん。その全員が同じ部屋に集まって、
はい、
作業しろみたいなね。だから、エンジニアの人たちスクラムとか好きだと思うんだけど、なんか一方で在宅勤務もしたいって言ってて、だからなんか、そういうこう、リモートやり始めると、その自分たちが今まで好きって思ってた部分で反する部分みたいなのが結構出てきたりも一方でするんですよね。
う
ん、
結構葛藤があるね、そういう
ところ。そうそうそう。いや、僕はその、だからアジャイル開発の部分が一番やっぱりリモートやってて、あれどうしたらいいんだっけって思うタイミングが多かったりしますね。デイリースタンドアップとか。うん、
はいはい。
だから結局そのリモート勤務すると、通勤しなくていいから、
うん、
自由な時間に仕事を始めるみたいな話にやっぱどうしても行くんだけど、
うん、
そうするとそのデイリースタンドアップどうすんだっけみたいな、しかもスタンドアップしてねえじゃんみたいな座ってるしみたいなね。
そうなんでね、
うん、
僕はデイリースタンドアップは最初ハングアウトでやってた時もあるし、あとはフーボットのチャットを使ってヒップチャットで、まあ、ボットがこう自分、スタンドアップのファシリテーターになって、
うん、
こう順番にいる人にこう昨日は何やった今日何やったっていうのを聞いて回るっていう、自動ボットにそれを全部やらせるっていう、まあ、スクリプトを書いたりとかして、まあ、うまくいったこともあるし、うまくいかない時もある。まあ、それはなんかチームの状態とかにも結構よるかなと思いますね。
うん、ですね。なんか、あとあれですよ。タスク管理。
うん。
スクラムのいわゆる看板ですよね。
うん。
うん、あれもだから、僕は結構やっぱアナログで、ポストイットでやるのが、一番良くて、
うん、
やっぱ看板の前にみんな集まって、それをこうみんなで一斉に見ながら、こう、ポストイットをこう、じゃあこれ終わったから、段に入れますとか、うん、俺始めたからこうなんていうの、ドゥイングに移動しますみたいな、うん、そのなんか移動してるこうインタラクションによってみんながこうストーリーが動いてるというのがこう実感できるんだけど、
うん、
やっぱなんかオンラインでこうなんかチケット管理ツールみたいなの使ってるといつの間にか自分の知らないところでステータスが変わったりとかしてて、
うん、
そういうこうなんか一体感が失われるんですよね。
そうね。まあツールで保管できるところはあるとは思うけどね。そのピボタルトラッカーとかトレロみたいなのとフボットみたいなのを連動させれば、近いとこまではいけるけど、
ちょ
っ
と何かが違うっていう。うん、でも結局やっぱりリモート主体だから、あのそのアナログは使わないで、今あのアトラシアンのジラ、
うん
うん、あれを使ってるんですけど、まあやっぱりちょっと使いづらいなと思うところも結構多くてですね、うん、そういうところはすげえ悩ましかったりはしますよね。
確かに。まあその結論的な話が分かんないですけど、結構 GitHub とか37 Signals の本の中だと、
うん、
じゃあリモートでやった時にサボってしまう問題はどうするんだっていうのの答えが、うんうん、サボらないやつを雇えっていう感じなんですよ。だからちょっとそこがね、結構反感を生むところで、なんか。
そう、僕もそれは全く同じこと思って、
うん、
で、僕自身が結構サボっちゃうから、
うん、
なんかそれ言われると僕リモートワークに向いてない人の烙印を押されてる感じがして、いやでもリモートワークできた方が嬉しいしなと思うんですよね。
うん、ちょっとね、サリエセンのシグナルズはそういうところがあって、
うん、
あの会社を大きくする必要はないっていうところが前提にあるから、
うん、
じゃあ大きくしたい会社はどうするんだっていうのが、ちょっと、あの、視点が抜けてるんですよね。
あと、その、なんか優秀なやつを雇えって言うんだけど、
うん、
優秀イコールその、リモートワークがちゃんとできるっていうことでもないし、
うん、
あと、なんていうのかな。どんなに優秀な人でも、サボっちゃうときは僕はあると思ってて、
あるね。
それこそ宮川さんがそういうことを言ってるっていうのは、僕は結構だから、ちょっと、ほっとした反面意外だったみたいなところがあってですね。
うん、
まあ僕はすごい自分が怠け者だって認識してるからあれなんだけど、はい、自分はこの人はこうなんかコンスタントに常にアウトプット出してるような人って人でもそうなんで、
うん、
だからなんかそこを精神論に持ってっちゃうと、そもそもいろんな前提が崩れるなっていうのがちょっと思ったんですよね。うん、
ちょっとあの本の一個良くないところはそれですね。
うん、僕もそれは完全に同意。
まあでも面白い本なんで、あの、興味がある人は読んでみたらいいと思います。ショーノートからあの、リンク貼っとくんで。
うんうん、
まあそんなとこですかね。
かな。
うん。
面白かったら、モンゴ HQ のテレプレゼンスロボット
っていう、うん。はい。これなんか多分 CES かなんかで、ね、2年ぐらい前に見たやつが、もう製品化されたやつだと思うんですけど、うん、あれですよね、なんか自動で動くその三脚みたいなのに上にあの、はい、iPad つけてそこに顔が出てきてビデオチャットできるっていう。うん、
そうそうそう。要は、オフィスの中にいない人が、リモートでそのロボットをコントロールして、オフィスの中歩き回って、ちょっとって話しかけたりとか、そういうこととか、あとそれこそスクラムの看板見に行ったりとか、できるみたいなやつだと思うんだけど。
ちょっとあの動画見ると笑えるよね、なんか。
うん。ちょっとシュールな感じ。でもこれ面白いなと思ったのは、
うん、
あの、完全にオフィスが、に人がいないところにこのテレプレゼンスロボットだけを置いて置いてコラボレーションしたら何が起こるんだろうと。自分の体はそこにないんだけど、
うん、
体は家にあってでもオフィスの中でみんなでこうコミュニケーションしてるんだろうと実現できるのかってちょっと思ったんですけどね。
それなんかあれじゃん、あのまさにセカンドライフっていうかさ、
うん、
あの MMORPG みたいに。
そうね、
バーチャルな世界が。でも昔、だからジョイとか、セカンドライフで、うちは今日これからミーティングがあるとか言ってた気がするから、
うん
うん、なんかそういう使い方をして、なんか一緒にいる感を演出するツールとして使ってる人いたよね。
うん、いたいた。いや、まあでもセカンドライフの中はね、あの中にタスクツールがあるわけじゃないから、
ね。確かに、うん。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。今日はゲームの話とね、リモートの話と全然関係ない話しましたけど、
はい、
まあ1周年経ちましたけど、今年からはもうちょっとペースを上げて、まあできれば毎週やっていきたいなと思ってますんで、あの真鍋さんもね、毎月ぐらいのペースで、
あ、全然大丈夫です、
出てもらえばと思いますんで、
はい、
今日はい、
来週もまた聞いてくれるかな。
なんかそれさっきあのツイッターでいいとものアート番組に
リビルド呼びやってください。
それ相当辛い、毎日って相当辛い、
ね、宮川さんがタモリ的存在になる。相当面白い。
いいね、はい、今日のショーノートは、リビルド .fm/32で見れます。あと感想とかですね、こういう人のゲスト呼んでほしいとか、ゲストへの質問とかですね、はハッシュタグのリビルド FM でお願いします。
はい。
じゃあそんなとこで。
はい。
はい。
どうも。
ありがとうございました。